今日の手術の主題はキリストの昇天ということであります。このキリストの昇天ということはキリスト教に独自な三位一体の神への信仰と非常に深い関わりを持っています。イエス・キリストと呼ばれた方をどう受け止めているのかと言いますと、キリスト教の信仰においては人となられた神というふうに、信じるわけですね。そしてその人となられた神がまたその使命を果たして神の座に変えられたということを昇天というふうに言うのですが、このキリストの昇天ということが私たちにとってどういう関わりがあるのかということを今日は考えたいのです。説教の後で賛美歌21の338番という、それを歌うことになっています。でなぜこれを歌うのかと申しますと、この昇天日の意味を端的によく表しているというふうに思ったからです。勝利の喜び天使は歌い、恵みはあふれて恐れは消える、主は天に上げられ王座についた、この世においては人の姿で御神のもとでは忠保者として、主イエスは変わらず今も取りなす、恐れを抱いてさまよう者に約束果たして聖霊を送り愛と力とを満たしてください。ハレルヤハレルヤ、聖霊受けて、ハレルヤハレルヤ、御神を仰ぎ、ハレルヤハレルヤ、御子をたたえよう。これはまさに昇天に最もふさわしい賛美だというふうに思うのですが、そこで今日はこの昇天日に与えられたテキストからその意味をまたご一緒に考えてみたいのであります。ルカによる福音書の24章の44節以下であります。イエスは言われた、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する、これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。モーセの律法と預言者の書と詩編というのは旧約聖書の全てという意味ですね。普通は新約の中でその当時言われたのは律法と預言書、あるいは預言者という言い方で旧約を全部表していたわけですが、新約の信仰の基本的な考え方は旧約で言われたことが新約において完成しているということですね。あるいは旧約の民が誤解したことを修正して本来の旧約の趣旨といいますか、神様の願いが新約において実現したということを意味するわけなんですが、まあこのルカによる福音書ではそのことをまず述べてですね、そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。ここで彼らの心の目を開いてという、これは私たちの普通の言葉で言えば気がつくということです。漠然と読んでたんじゃなくて、読んでる中であそうかってこう自分で納得するできる、それが心の目が開かれるということですが、次のように書いてある、メシアは苦しみを受け3日目に死に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。この次のように書いてあるっていうのは言うまでもなく旧約に書いてあるっていうことなんですが、これに該当する旧約の言葉は見つからないのです。 ですから広い意味で神様の御心はというふうに受け取っていい事柄のようですが、メシアイエス・キリストが苦しみを受けて3日目に死者の中から復活する、この復活するということは新約でいつも繰り返して申し上げてますように、挙げられるという意味です。起こされる、しかも神によって起こされる、自分でムクムクと起き上がったんじゃなくて神によって起こされるというのが本来のニュアンスです。そして神によって起こされる、また罪の許しを得たせる悔い改ためがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、ここで一応切れてるわけですが、新しい岩波書店から出された聖書、現代語訳、荒井佐々木先生たちが訳していらっしゃるんですが、それを見てみますと、むしろここはエルサレムから始めてというのが48節につながっているのですが、そうではなくてエルサレムから始めてあらゆる国の人々に述べ伝えられると訳すべきだというふうに書いてあります。これは私は学者じゃありませんからどっちが適切か分かりませんが、その方がちょっと分かりやすい感じはします。エルサレムから始めて全ての人々に、そしてそれは、まあ、ルカの主張にも合うんですが、そして48節、あなた方はこれらのことの証人となる、ここが一つのポイントですね。これらのことのというのはイエス・キリストが地上でなされて、そして死なれたそのことの証人というのは、とっても単純に言えば弱い者の味方、弱い者と共にいるというそのことの証人になるということが大事なんであって、あなた方が十字架につけて殺したイエス様は死んだけどまたムクムクと起き上がったんですよ、そしてそれの私たちは証人ですよっていうのとはちょっと違う、そういうふうに受け取られかねませんけれども、そうすると私は大変傲慢なキリスト教になると思うんです。イエス・キリストは不死鳥のようにフェニックスのように死んでもまたムクムクと蘇る、そういう死んでも殺されない力を私たちもいただくんだ、ある意味でそれでもいいかもしれませんが、それはそうじゃない人々に対する優越感の塊になるんですね。ですからそうではなくてこれらのことの証人であるっていうことは、パウロの表現を使うとキリストの大使である、死者である、死者となるということだから、キリストがなさったように私たちもするということ、それが証人となるということなんですね。だから口でこう語るんじゃなくてキリストのなさったことを私たちがしていくっていうことにおいて証人の役を果たすことができるわけですが、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい、この高いところからの力にっていうのは一言で言うと聖霊ということです。三位一体の信仰で父と子と聖霊っていうふうに言うわけですが、この聖霊っていうのはなんとなしに分かりにくいというイメージを与えます。私は三位一体の信仰っていうことは一人の神の三つの人格、あるいは三つの顔というふうに受け止めると分かりやすいでしょう。石川和夫に三つの人格がある。今皆さん方に直面している人格は牧師です。家に帰ると夫の人格になります。で、今日はまあ予定では息子たちが来ることになっているわけですが、夜の息子たちが来れば父という人格になる。それはしかし別々ではない、石川和夫の 一人の人格がそういう三つの顔を持つ。だから一人の神の三つの人格というふうに考えてくださるといいと思うんですね。それがまず子なるキリストっていうのは歴史の中に入ってきてくださって、人と完全な人となってくださった神ご自身っていうことですね。聖霊は今日の昇天と関わります。キリストがもうその使命を果たして神のもとにお帰りになる、その後に私たちと共にいてくださる神ご自身というのを聖霊というふうに呼んでいい。それを私は気づかせてくださる神ご自身、内側に働いてですね、それを聖霊と呼んでます。普通はここでも力を受けるってね、聖霊は力をくださる神っていうふうに信じる、それは間違いじゃないのですが、その力をくださるっていうのは何て言いますか、空気入れでですね、こうなんかパッと膨らませてくれる、それではギャーッと力が出てくるっていうふうに受け止めると、それはとんでもない豪快になると思います。なんか祈ってるうちにムクムクムクと力が湧いてきたとかね、それはひっくり返しに言うと、ここのところ全然力が出ないっていうことは精霊が来てないってことだなとかって、そういうふうにバロメーターにしてしまえば、精霊は絶えず私たちに働いてくださって、私たちが自意識過剰になっている時には気づかない、心の扉を閉ざしている。だからそのために神様はわざと破れをくださるんです。全部うまくいってるとどうしてもいい気になりますから、長山教会行ってるおかげでね、ここのところ何でもトントン拍子ですわとかね、まあ、祈りは聞かれるし人には喜ばれるし言うことなしですななんて、それが承認になるっていうことと誤解していただきたくないんですね。承認となるっていうことは、人にいいことを語るということじゃなくて、承認となるっていうことですから、生きるっていうことです。どのように生きるか、人との関わりの中で生きる、積極的に人の課題が自分の課題として受け止める、しちゃいなよ関係ないよっていうんじゃなくて、私の問題としていつも受け止めながら、そこで成功するか失敗するかは問題ではないのです。キリストは私たちがそのように課題を他の人々と背負ってほしい、そのことを願っていらっしゃる。だから自分の個人的な問題の解決だけで、そして祈ってるうちにね、うまいこと解決しました、病気も治りました、商売もうまくできましたっていうのは、これは普通の宗教ですね。そしてそれは結果的に神様を自分に使ったことになります。そうじゃなくて、私たちは神様に使っていただくんです。その使っていただくと、私たちの作り主ですから、一番ふさわしいように使っていただける。こっちであんまり考えない方がいいですね。神様がどう私をお使いになるか見てみよう。しかしそれでこのアンテナがこう少し立ち上がって、あれと思った時に働いてみる。だからその聖霊に覆われるまでは都にとどまっていなさい。これが今日の、まあ、説教題なんですが、このルカによる福音書の一つの特徴はエルサレム中心主義なんです。これは悪く言うとユダヤ教のシオニズム、シオンっていうのはエルサレムの別名です。エルサレムが世界の全ての中心になるっていうね、それは神のなさることだから、それに敵対するものを排除するのは神の御心にかなうっていうのは今も生きてる。その今のイスラエルのネタニヤフ首相なんかはそういう傾向の強い人ですね。 それですからどんどんこう進める、あの問題があっても、あの東エルサレムにもうユダヤ人が進出できるようにどんどんやっちゃう、力づくで、それは神の御心なんだっていうふうに信じる。それをこう一緒に分割しなさいっていう国連の決議は間違ってるって、そういうふうに考えてると思いますね。でまたそういうことを支持するイスラエル人も多いと思うのですが、ルカのそういうエルサレム中心主義も間違うとちょっとそういうシオニズムに似てしまうのですが、そうじゃなくてルカが一番言いたいのは、エルサレムっていうのは神様の救いが完成する栄光のところっていう、だからエルサレムから始まって世界の全てにっていう、そういうことなんで、それは今日私たちに当てはめたら教会から始まって全てのところに、で教会において神の救いが実現していて、そしてそれは今度は私たちが使わされるために教会にいるっていうね、そのエルサレムということを目的としてしまわないで、ある段階まで目的ですけれども、それは手段なんだと、つまり使わされるために教会があるというふうに考えていただけるといいと思うんですね。そしてその後イエスは天に昇られるわけですね。ここで50節と51節に祝福という言葉が2回出てきます。手を挙げて祝福された、そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。これも今日の大事なキーワードの一つです。祝福しながら彼らを離れ、ある人はキリストの昇天っていうものは見えるものへの依存から見えないものへの確信を与えるためのものだ、直接のイエスの弟子たちっていうのはイエス様が素晴らしいからイエス様についていて、何かがあったらまた間違ったりするとイエス様あの叱ったりいろいろしてくださって、だからまあイエス様がいらっしゃると安心なんだと、でどうでもできるっていうふうにね、いつの間にかイエス様に依存する、依存しながら片っぽでプライドを持ってる、俺たちはイエスの弟子だよっていうね、そういう歩み方だったのですが、そこでイエスが天に帰られるという形において、それが弟子たちからイエスが離れられるということなんだと。でそれはただよしお前たち自立して立派にやれよっていうことではなくて、これから俺は知らんぞっていうのではなくて、いつも聖霊がその仮に共にいるよと、その象徴的な言い方が祝福しながら彼らを離れっていうところに目を留めていただきたいんです。祝福しながら彼らを離れっていうのは彼らをいつも見守りながらっていうことなんです。見守って、そして彼らの味方になるっていう、そういうことを約束して、そして弟子たちに任せられた。ところがそこで都にとどまるということは弟子たちにとっては本当は大変なことだったと思います。つまりエルサレムっていうのはイエスの敵の充満しているところです。イエスを処刑した人たちが、そしてもう町ではその話題で持ちきりです。ですからイエスの弟子だったっていうのはある時期まで誇らしげだったんだけども、今度は、お前もそうかっていう、だから福音書を見ると、あるいは使徒言行録にもですが、彼らは戸を閉じて人から避けているという、そういう生き方をせざるを得なかったんですね。その中に復活のイエスが来られたっていうふうに福音書にはよく出てくる。私たちが心の扉を戸を閉じている時に復活のイエスから近づいてくださるという表現は、そこで気づかせてくださるように働きかけていてくださる。それはどういう形において働いておられるのかというと、愛は失 敗において成長するんですよということを繰り返し申し上げました。うまくいったという経験において成長するんじゃなくて、何度やってもドジだなっていう、もう嫌というほど自分の性格の短所をこう見せさせられる、そのことにおいて愛は成長するんですということを申し上げたんですが、違う本でですね、成長する、それは失敗においてっていうことは別の言い方すれば、助けてくださいって呼ぶことにおいてなんだということを学んだんですね。新約聖書を少しお読みになった方は、イエス様が人の病気を癒しされたりするときに、あなたの信仰があなたを救ったのですっていうふうによくおっしゃってる。何箇所かあるんです。ルカによる福音書にはそれが特に多いんですけれども、多いとしても4回ですが、例えばマルコによる福音書の5章のところに、長血を患った女の人が群衆に紛れて、そしてイエスの衣の房に触って、そしてそれが癒されたっていう、そういう物語がございます。その中でイエスは黙っていないで、私の体から力が抜けるのを感じたって言って、誰かが私を触ったっていうふうにして、私は普通にはあの箇所は意地悪なイエスっていうふうに題付けるんです。その当時の考え方っていうのは、女性の出血っていうのは汚れっていうふうな受け取り、だから礼拝に参加できないんです。出血のある間は汚れてる。そしてそれがずっと止まらないということは、もうずっと排除されっぱなしということです。顔色は悪いだろうし、人には蔑まれ、自分はまた引っ込んで引っ込んで、その癖がイエス様に対して正面から向かっていくという、それができなくなって、群衆に紛れて、しかもそっとわからないようにっていう、衣についてる房に触れたんだけれども、イエスは誰だ、私に触ったのはっていうふうに言われた。福音書によると、もう隠しきれないのを知って、女は恐る恐るイエスの前にひれ伏して、ありのままを全部イエスに伝えた。そうするとイエスが、あなたの信仰があなたを救ったのですっていうふうに言われたってなるんですね。ここでいう信仰というのは、他のケースも全部同じです。私たちの考えている信仰というのとだいぶ違います。私たちの考えている信仰というのは、聖書をしっかり勉強して、信仰者にふさわしく祈りに励んで、きちんと洗礼を受けて、教会生活してっていうね、なんか少なくともしっかりこう学んでっていうことがくっつかないと、信仰っていうのはダメなんだ、そして正しい教理をきちんと受け止めなきゃいけないっていうふうに考えがちなんですけれども、イエス様があなたの信仰があなたを救ったのですと言われた、その対象の人は、私たちの考えているその信仰っていうのに全然イメージが合いません。この長血を癒していただいた女の人が、本当に私たちが考えるような信仰深い人だったのか、ましてやこのスロフェニキアっていうところへね、あのレバノンの行く途中で、カナン出身の女の人が、自分の娘を癒してくださいってとこ来た、その時にイエスは、あなたの信仰は見上げたものだっていうふうにおっしゃった。イエスのおっしゃる信仰っていうのは何だろうと考えてみると、これは藤木正三先生が、京都におられますね、藤木正三先生が信徒の共に書いておられたんですが、信仰とは本来この何もないということなんですね。これだけ勉強しましたよとか、でこんだけ苦労したんですよ、そしてすっかり、もう聖書も全部読みましたとか、それから教理も大体分かりましたとか、そういうことじゃなくて、新約聖書でこう言われてる人たちのように、そういうものは何にもない人、カナンでの女なんていうのは 多分聖書の背の字も知らなかったでしょうね。ましてや礼拝なんかもしてなかったに違いない。しかしイエスはあなたの信仰は見上げたものだっていうふうにおっしゃったり、あなたの信仰はあなたを救ったのですっておっしゃる。それは何かっていうと、善も愛も正しさも信仰すらもなく、お助けくださいの一念だけがあることなのです。それが信仰の道理です。信仰の正しさを測るものは正しい教理ではなくて、お助けくださいの一念のあるなしです。その思い、本当に私は助けていただかないとダメなものだっていうことを本当に自覚して、そしてお助けくださいっていつも祈れるか、祈っているかっていうことです。だから成功を賛美していることじゃないんです。おかげさまで毎日平穏でとかね、そうじゃなくて、イエスの言う信仰はお助けくださいにある。そしてお前のお助けくださいは迫力あったぞということですね。それがあなたの信仰はあなたを救った。だから教理あるいはいろんな学習とか祈りとか、それは礼拝大事なことなんですけれども、それが信仰だと思い込まないことですね。信仰は一番根に本当にお助けくださいを持っているかということです。私たちが本当に人に仕えようとするとき、他者との関わりを持つときに、嫌をなしに経験させられるんですね。そこでのまずさとか失敗とか、時には善意が抽象になって帰ってくるとかね、誤解にされるとかというふうにもなるかもしれないし、したことが失敗するってこともあるかもしれない。その時が大事なんですね。その時に私たちはお助けくださいって見上げることができるか、その時に祝福して離れてくださるイエスが共にいるということを受け止める、それが私たちの信仰でなくちゃ。自分のことだけに構っているんじゃなくて、人との関係においてダメなんだなっていうことを痛感させられる、あるいはそこまでいかなくても無力だな、何にもできないなっていう時に、人との関わりの中で何とかしたいですから、神様お助けください、特にイエスが褒められたあなたの信仰は見上げたもの、あなたの信仰があなたを救ったのですっていうのはもう大迫力だったわけです。イエス様以外にはその助けてくださる方ありませんから、もうぜひお助けくださいってガーッと食いついた。そうするとこの藤木先生は、なぜならこの一念のあるところにイエスご自身が気づかれなくても流れ出ていくのが神様の恵みなのです。知らないうちに私の力が抜けたっていうふうにおっしゃった、ね、そのお助けくださいを本当に持ってるか。教会の交わりはお助けくださいと言わずには折れない者同士の交わりなんだ。それを私は罪人の交わり、許された罪人の交わりって、立派な人間としてね、今週も罪を犯さずに過ごしましたことを感謝しますとか、なんかいいことを数えてではなくて、本当に乏しかったことを意識しながら、お助けくださいしかなかったっていう、その時にまた、いいよ、私はあなたと共にいるとおっしゃる方を受け止めること、それが信仰だというふうに思うのです。そしてそのように導いていてくださるのが聖霊です。私たちはいつも聖霊の導きのうちにあるということを固く信じている。自分の殻に閉じこもろうとするときに、ああいかんぞ、自分のことばっかりだぞって、でもその時に嫌をなしに人の方から関わりが来たりとか、そういうふうになるわけです。それが神様からのチャンスです。お前どうしてるんだ、自分のことだけやってればいいのか、 って問われてる。お前は私の使者だぞ、お前は証人だぞっておっしゃってる。私たちは本当は人間関係煩わしいものなんですけれども、そしていい人間関係が欲しいけれども、そうばっかりではないところにおいても主はお使わしになって証人となってくれ。でそれはまた証人となるということによってより豊かな祝福に預からせてくださるためなんです。そうでないととっても勝手な、ね、ご利益的感謝になります。今日も無事終わりましたとかね、それだけのことです。そうじゃなくて、この乏しいものも、この怠け者も、また言い訳無用のダメなものをもなお共にいてくださる、ありがとうございますっていう、そこに立つためにも証人となるっていうことが大事なんですね。神の都にとどまる、それは具体的には教会生活っていうことなんですが、それが狭い身の教会生活にならないでほしい。人々の蔑みの目の中にさらされていながら、仲間内では互いにお前の方が罪深いとかなんとかっていう言い合いをしている中で、ついにペンテコステにおいて全部我々は罪人と同じ罪人なんだ、そして同じイエス様に許されたものなんだ、みんな同じなんだねっていう連帯感が教会の誕生につながった。私たちもそういう面でお助けください一族であったらなというふうに思わないではありません。そしてまたそれなしには生かされないものなんだということを互いにしっかり受け止めて、この週も歩みたいと思うのです。お祈りしましょう。天の父様、本当に乏しい弱いものです。すぐ力んでしてあげようっていうふうになったり、また人から褒められたりお礼を言われたりすることを期待して良いことに励みがちです。でも本当はそんなことではなくて、本当に助けを必要としている人、何気なく声をかけられたり、また時としては私たちに対して意地悪く働きかける人々にも、あなたは証人となれとおっしゃっていてくださるのかもしれないことを知りました。すぐ尻込みしがちな弱いものですけれども、また聖霊の助けをいただいて、また勇気をいつも備えさせてください。どんな時にでも使えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。